も元気ジョソラ
ジ、ハブはナイスゲージョソラジ、女装パフォーマーブルボンヌが色とりどりの皆さんとご一緒に耳で楽しむバーのようなネットラジオへようこそ。この番組はノーゲーノーライフ株式会社キャンピーの提供でお送りします。ゲイラジ、はい、というわけでね、もう何回も繰り返してますけど、今回も素敵なレギュラー陣とお送りします。
よろしくお願いします。
イエーイ。まずはゲイライター、サムソン高橋さん。
こんにちは、こんばんは。春が来ましたね。よろしくお願いします。
はあ、なんか最近とってもね、季節のね、ご挨拶が増えて、真っ当な感じだわ。
はい。
はい。そして映画ライター、吉弘正道さん。
どうも、大阪で事故に遭った吉弘です。
え、
そうだ。
何？ああ、そうだ、ね。バイクに引かれました。
ね、バイク
に
ね。でも逃げちゃったんでしょ？
大丈夫です。
逃げちゃってんの？吉弘ちゃんが逃げちゃったんだよ。
どこが潰れた？
え、いや、うん、玉がつ、いやいやいやいや。
一緒やね。
ええ、サスちゃん、わざと道端で寝転がったりしないでね。
やめてください。玉引いて、言うて。やめなさい。
あ、大丈夫でしたよ、吉弘さん。
はい、大丈夫です。ちょっと足が痛いぐらいです。
うん、あと、今はやっぱアカデミー賞その後とかでお忙しい？
あ、ようやくそれが落ち着いて。
落ち着いて。
はい。
はい、お疲れ様です。
ありがとうございます。
そして、福岡のラジオ DJ、ルーシーさん。
おはこんばんちは、よろしくお願いします。
さすが。
いやー、ちょっと追悼感ある感じ。
あ、そうだった。
ちょっとね、ルーシーさん、あられちゃん感あるもんね。
黒っちみがんはちょっと、はい、真似さ
る、
ほよよ。
ほよよ。
そして、いつでもみんなを元気にさせちゃう、ワクワクさせこさん。
ぐらひらひら、させこむらむら。すっかり発情期の佐世子でございます。
もう桜ひらひらしちゃって。
もうひらひらみだら。
はい。ひらひらみだらな佐世子さん、はい。
ちょっと風邪気味です。
あ、大丈夫ですか？
もうね、お声がね、翼の折れたエンジェル。
あ、そっちね。ラビナス内藤康子さんでは今日は、ね、
誰が弟よ、よ、やめてください。
青江美奈さんかと思ってた、私は。
あ、青江美奈かもしれないです。あ、すいません。
こんなね、お姉さんの好きな、ハスキーな皆さんと並ぶお声ということで。はい。はい、前回収録日がバレンタインデーということでね。
はい、
こうバレンタインネタで、まあ、大して盛り上がりもしなかったんですけど、なんと本日収録日は、ホワイトデー当日です。なんか前回もね、大してもらってないっていう話でしたけど、ますますどうでもいい感じですか、皆さん。
ますますどうでもいい感じ。
え、ホワイトデーらしいことなんかありました、今日。
今日は、家から一歩も出てないです、私。
じゃあ、お返しもらえないじゃん。え、サセちゃんもほら、あげたって言ってたからさ。
うん。うん、帰ってこない。
ちょっと待って。帰ってこないんだ。
いや、あれみたい。
あれあれ、それ、彼にゃんじゃないの？
そうだね。でも、あ、さっきご飯買ってきてくれた。
え、うん、ホワイトデーって夕飯がもらえる日？
あれ違う。
え、配給？
配給もらったさっき。
そっか。
なんかいっぱいおやつも買ってきてくれたからそういうことだったのかもしれない。
ルーシーもあげたって言ってなかった？
で私もギリでポイントで買ったチョコレートをあげて、なんかちゃんとお返しにこういう。
あれ
かわいい。
あ、かわいい。
え、ちょっと待って、うんちそれ。
なんか、うんこミュージアムで、なんかこういうチョコレート
が本当にうんち
多分売ってるみたいで、それをなんか いただいたり、あとクッキーの詰め合わせいただいたり。
いい、でも、ホワイトデーにうんち型をもらうってなかなか。
あ、うん、ちょっと微妙ですね。
ですよね。あと、カプリコもらったりとか、なんかすごい駄菓子系いただいたりしました。
いいなぁ。なんかそれ遊び心がね、あるものがね、可愛くていい。
まあ、ただの夕飯じゃんね。
あ、なんかね、おやつも買ってきてくれ。
本当だ。ごめんなさい。お幸せに。というわけでね、あの、ホワイトデーネタは早々にお会わせまして、はい、では、あの、まあ、女装ラジオおなじみの様々なね、芸能ニュースなどを取り上げるこちらに入りたいと思います。フレッシュトピッコ。こちらね、あの、後で、吉弘正道さんに、ぜひともね、はい、こう、解説いただきたいと思うんですけれども。
なんか、ちゃんと仕事してる感じ。
あ、多いよね。中日スポーツからです。エマ・ストーン、人種差別と炎上騒動。プレゼンターが釈明する事態に、アカデミー主演女優賞。第96回米アカデミー賞が10日、日本時間11日、米ロサンゼルスで行われ、主演女優は、哀れなる者たちのエマ・ストーン35歳が選ばれた。だがネット上ではオスカー像を受け取る瞬間のやり取りが国境を越えて炎上騒ぎになったというニュースなんですけど、これ皆さんね、あの X とかでご覧になってました？
はいはいはい。
ね、うん、そうそう、割とすごかったよね、うん、いっぱいトレンドにも上がってね。これじゃあ、あの、やっぱプロフェッショナルの吉弘正道さんにバババッと流れを教えていただいてもいいでしょうか。
これなんですけど、うん、要はミシェル・ヨーが、スピーチをしてオスカー像を持っています、うん、プレゼンターです。なんですが、今年の授賞式の特徴として、俳優の部門の賞は過去に、それの部門で受賞した人たち5人が出てきて、で、その人が順番にスピーチをして、その中の1人が、うんうん、オスカー像を、受賞者に渡すっていう。
今年からいきなり前年度だけじゃなくて5人になったんだよね。
そう、今年からというよりも今年だけになるかもしれない。
あ、だけなのかもしれないよね。
うん、こんなことやったことなくって、まあ、多分、視聴率を取りたいからっていうので、スターをたくさん呼べるんですよね。
なるほどね。で、一応、渡す役は前年度のエブエブのミシェル・ヨーさんってことに決まってたわけだよね。
そうですね。で、渡すタイミングの時に、エマ・ストーンが、いただくふりはするんですよ。ただ、その後、ミシェル・ヨーが、隣にいたですね、ジェニファー・ローレンスに、そのオスカー像を渡して、ジェニファー・ローレンスの方からエマ・ストーンに渡すっていう素振りがあったんですね。
うんうんうん、
で、それがちょっと、パッと見で見ると、ジェニファー・ローレンスが奪ったように見えるんですよ。
うんうん、であと、ミシェルがちょっと無視されたように見えちゃったってことよね。
でもこれ、その後にちゃんとミシェル・ヨーが釈明しまして、うん、インスタで出したんですけれども、うん、そもそもなんですけど、あの、エマ・ストーンとジェニファー・ローレンスって超仲良しのお友達同士なんです。
まぶいのよね。
超仲いいんですよ。
うんう
んうん、ゴールデングローブとか、他の授賞式の時とかも、ジェニファー・ローレンスが抜かれて、いや、私じゃなかったら許さねえって言ってエマが撮ってたら、イエーイっていう映像が出てきたりとかね、するぐらいすごい仲良しなんですね。で、ミシェル・ヨーはそれを知ってるんですよ。
うんうん、
だから、私から渡すよりも、あなた方仲いいんだから、あなたが渡しなさいよって言って歌いました。
で、
そう、そういう裏があったんですよ。で、私、このニュースは実は、あの、映像を見たときから、
うん、
いや、これよりも大問題な方があるんですけど。
あの、アイアンマンの方よね。
そうです。う
ん、男性の方ね。
そうなんです。そうそう、
あの、佐世子さんも好きなジュニア。
ジュニア。誰のジュニアかな？
息子？みたいな。
そうそう。あの、ロバート・ダウニー・ジュニアさんの方は、あの、キーホイ・クアンさんを、
はい、
あっちはもう釈明の余地がないぐらいちょっとスルー感あったよね。はい、
あれ、あっちの方が本来であれば大ごとなんですよ。だって釈明してないし、しか
そう
も。
だよね。
あれこそ、見えない差別心ってやつですよね。
でもあっちは世界中の皆さんが怒ってた、ガチでアジア人、透明人間みたい
そうそう
な
そうそ
感
うそ
情がうっかり
う。
出てた感じだった
うっ
わけ
か
で
り。
しょ。
いや、それだけじゃないんですよ、実は。大問題だったのは、ロバート・ダウニー・ジュニアは、サム・ロックウェルと、ティム・ロビンスには、挨拶したの。で、キーホイは受け取ってそのままスルー。
顔
で、
も
あ
見て
と、
ないぐらいだったよね。
でね、大問題なのは、あと二人いるんですよ。それがクリストフ・バルツ、ヨーロッパの人ですよね。で、マハーシャラ・アリ、アフリカ系黒人、じゃないですか。その二人もスルーされてるんですよ。だから白人しか目に入ってなかった。そっちの方が大問題。
すごいよね。まあ、だ
そうで、
から、そっちが確定だったからこそ、なんかセットのようにエマ・ストーンも同じことやった風に言われたけど、だいぶ内実は違ったってことよ
だいぶ
ね。
違うし、しかもニュースとして大きく扱われたのがエマ・ストーンの方だったっていうのが、これまた女性差別っぽい。
ああ、なるほどね。
そう、だからちょっとイラッときてたんですよ、私。
いや、
なんでエマばっかりこんな責められんの？
私もさ、なんだろう、動体視力がいいのか、私も映像を見てて、あ
で
れ、
し
じゃ
ょ？
あ、ミシェルがギュッてやってんじゃんみたいに思って、なんで同じように怒られてんだろう、不思議って思ってたんだけど、ちょっと怖かったのが、ミシェルがちゃんとそれを説明する前は、そうやってスローにわざとして、え、これミシェルからって言ってる人にまで、す
噛
ご
みつい
い、
たでしょ？
そう、みんな怒ってて、お前は差別してる人をかばうのかみたいにやられてて、ちょっと怖かったよね。
で、ロバート・ダウニーの方はそういうこと起きないじゃないですか。
まあ、あっちはもう確定で怒られてはいたイメージはあったけどね。
だから、これ全然やっぱ男女で格差が出て
なる
る
ほ
の
どね。
で、
まあ、
世
だから
界
本
の。
当にエマは舞い上がってたりとか、まあ、ミシェルも仲良し同士だからこっち持ってっちゃえみたいなのがあって、それがたまたまロバートおじさんのガチのやつと同じように思えて、変に炎上したってことで、まあ、
そうで
やっ
す
ぱりこ
ね。
れはプロの吉弘さんから見てもエマは悪くないっていう感
今
じよ
は
ね。
全然推定無罪だし、むしろなんかミシェルがちょっと天使のことようなことを本番でやりすぎたなっていう気が。
そうかもね。優しすぎたのかもしれない。あとね、ほら、武術の達人だから動きも素早いからね。やっ
シュ
ぱ
ッ
り、
と。
動体視力いい人じゃないとそれがね、見極められなかったのかもね。
まあ、
で、
それ、
これを受けて、まあ、その辺もね、ロバートとエマの違いとかも思ったけど、とりあえずロバートの方はそういうちょっとアジア人無視みたいなのはあるのかもしれなくて、で、わーっとあの時に結構、アメリカとか住んでるアジア人とか日本人の人も、そうそう、これだよねってすごいその話題で盛り
盛り
上がっ
上がった
。たんだよね。こう、透明的に扱われる問題。
盛り上がっ
な
た
るほ
し、
ど
私も経
ね。
験あります
あ、
もん、取
そ
材
ので
。
辺をね、やっぱ世界を股にかける皆さんに伺いたかったんですけど、例えば、アキラが、アメリカは行ってないけど、ヨーロッパ系とか行った時に、そのアジア人としての何かってよく感じる？
割とね、発展場では透明かなっていう。そうだ
で
よ
も
ね。
ね、それ、
別
人種の問
の
題な
理
のか
由
どう
か
かがち
ら、
ょっとまだ私たちも。
うん。でもね、私、あんまり海外で、人と仲良くしたり話すの苦手なんですよ。まあ、コミュ障っつうのもあるし、英語を喋ると疲れるから。だからもう、あえて、透明になってる感じ。
そっか。
あ、目立たないよう
な
に。
るほどね。
そっちの方が楽。
ああ、確かに今回は割と一生懸命コミュニケーションしようとしてるのにみたいな、こう、告発というか感想がいっぱい出てたから、
そうです
普段
ね。
から弾いてる人はそれでちょうどいいのかもしれ
そう
ない
ですね。
ね。え、じゃあ、よしひろちゃんはどんな感じを受けた？
いや、私も別に目立ちたくない側なんですけど、でも取材においてはやっぱちゃん
そう
と
だよ
話さ
ね。
なきゃいけないじゃないですか。で、インターナショナルテーブルってよくやるんですけど、いろんな国から集まった、アメリカ人じゃないけど、アメリカに住んでる外国人たちと、ダーって並んで、一人のタレントを取材するっていうのを、これまでずっとよくやってきたんですよ。そうすると、タレントがアメリカの白人とかだと、アジア人すっ飛ばしっていうのをたまにやるんですよ。 南米の人とかヨーロッパの人に対してはもう超フレンドリーに答えてるのにアジア人が言うと、はぁ？みたいな。そのアクセント聞き取れないわみたいな感じで言われて、キヤーって みんな黙ってんじゃんって言いながら
割とじゃあ本当に露骨なんだね。
割と露骨な人何人もいましたね。
させちゃんは経験ある？
私は、アジアに行くことが多いから、
アジアでアジア人差別を
そ
させこさん受けるの？
う、自己差別。違います。いや、あんまり最近ヨーロッパとか行ってないけど、なんかほら、アジアの歓待のされ方と差はあるかもしれないなっていうのはある。なんかそれが透明、見えてないのかもしれないね。なんかね、
わかる、でも。
タイとか行ったら、もてはやされたりとかするじゃない。まあ、それはあれ？
まあ、さすこさん、タイでもてはやされてるの？
もてはやされたわよ、もう。マッサージ店で。
それはもう、マニー、マニーが。
マニマニ、マニ、マニボーイ、マニボーイ。国民のマニボーイよって。
本当
国民
にひ
か。
どい。ワンミリオンバーツ国民か。
400万円。
高いな。
そんなね、そんなこと言ったら。
あ、でも
どう
私も
なんやろ。
ね、思い返せば、もうかれこれ四半世紀前のことですが、世界一周をしたときに、
すごい。
昔のね、女装のシンシアさんと二人で世界一周したんだ
信
け
じゃっ
ど、
て言ってたね。
そう、
すごい国。
当時、タイ発券の、周遊チケットが、日本円にすると30万円台で、しかも、KLM ノースウェストのビジネスだったの。すごくない？
すごいチケットで
そう。
す
だから
ね。
本当に当時はいわゆる本当にバーツが安くてみたいな時期だったから。で、それですごいって買っていったんだけど、アメリカの国内便はビジネスというのがなくて、
そうです
ファース
ね。
ト的なもの
あ、
かエコ
そう
ノ
だ
ミー
ね。
か
一
ら
番
だっ
前の
たか
ね。
ら、そう、だから、アメリカ国内どん時はすごいそういう生意気にそういうとこ座ってたのよ。そうするとさ、そういう場所だと、割とまあいい方が座ってる率も高いし、で、そこに来る CA がその時ね、すごい印象的だったのが、まあなんかきっと叩き上げでさ、頑張って来られたのかもしれないけど、ブラックの女性だったの。それで他の白人とか他のアメリカ人的な人にはすごい丁寧にこう接客してる感じが一人一人順番に回ってくる感じだったんだけど、私とシンシアはほとんど何も言われないでスルーだったの。
何サービスすらない。
そう。で、すげえ露骨だなって二人で喋ってて、で、あとやっぱりこうアジア人としては、あ、同じくいろいろな歴史があるだろう、黒人の人がこういうことすんのねっていうのもショックで、で、別の便に乗った時に、白人の全開でおねえ丸出しの、多分定年間近ぐらいの、
妙齢の
そ
CA。
う、もうおねえおじいさん CA みたいなのが来た時は、すごい丁寧に他の人も含めて自分たちもやってくれて、おねえ最高って思ったんだよね。そう、だからまあ人にもよるっていうのもあるし、逆にそのよくその被差別的なものを受けてる人が別の人には差別的みたいなのもあるんだ
あ
な
る。
みたいなの。やっぱ
あるある。
そう？だよね、だよね。
あるある。
昔さ、ロサンゼルスで暴動があった時、一番最初に襲われたのアジア系っ
そう、ア
て。
ジア系ですね。
だね。
コリアンアメリカのクリーニング屋さんだっけ？確か。
ねそれこそエブエブの舞台み
あ、
たいな。
そう。
そうか。根深いわね。
深いですよ。ルーシーさんはそういうのなかったんですか？ハワイ行った時とか。
あ、
ハ
そうだ、
ワイ
ハワ
はア
イ。
ジア
そうだ、
人
留
多
学
い。まあ、ハワ
も
イは
ね。
ね。
それずっと今考えてたんですけど、そんなに受けたことがないという
ラッ
か、
キーですよ、ラッキー。
ラッキー
で
な
も
の
良
か。
かったよね。
20代半ばでロスに行った時に、同じ友達がコンビニで必ず年を聞かれたっていうぐらい。
それは、
若
どう
く
いう
見
こ
える。
と？ お酒買った？
お酒買った時
あ、だよね。
に、そう、年齢を多分絶対にその若く見られるというか。
それ日本人童顔問題だよね、きっ
問
と
題
ね。
です
そうで
ね。
す。
あ
そ
る
れぐら
ね。
い。あ、じゃあ全然だね。まあ本当ね、もちろん全ての人がそうじゃないから、多分確率の話とかも大きいんだろうけど、
ね、合わなければ合わない方がいいんですけ
本当
ど、
だよね。
うん、でも会った時に、なんかね、これの話を結構みんなとしてた時に思ったのが、これ私たちも意外とやってるよねっていう話になって。
ちょっとでもわかる。
そう、例えばなんですけれども、電車、満員電車に、最近もうインバウンド需要でものすごい海外のお客さん多くなってるじゃないですか。で、そんな時に、ラッシュアワーにすげえでっかい荷物を持ってくる、その旅行の人とかを、チッとかさ、割と本気でイラッとやっちゃったりとか
イ
する
ン
じゃ
バウ
ない。
ンド差別的な感じね。
そう。これだから外人はみたいな感じで言うおじさんとかもいたりとかするじゃない。じゃあ、翻って彼らが、そこの文化わかんないところに遊びに行った時も、同じことした時も、同じことされたらどう思うんだっていう話につながるよねっていう。
あとなんか例えば日本に来てる海外の方が目の前にこう何人か、例えば2丁目でゲイグループだった時に1人2人外国の人いたら、よっ
わか
ぽ
る。
どノリが良くて自分から日本語とかで話しかけられるぐらいのスキルがある人なら別だけど、ふわっといるとどれぐらい分かってくれるか分かんないから、そんなに
喋
そ
られ
の
ない。
人にはこっちから
そ
は反応しないじゃん。あれ
う。
はしょうがないのか。それと似たようなことはあり得るかもしれないよ
似た
ね。
ようなことはあり得るし、多分受け取り目側ですよね。それで無視されたっていうふうに感じる人もいるかもしれないし、外人差別、やっぱり日本ってすごいわっていう風潮しちゃうかもしれないじゃないですか。
本当だね。やん、どうしよう。
難
させちゃん、じ
しい。
ゃあ、積極的に外交
そう。
官的な。
いかや、夜の外交官で、
別に
私
夜じ
たち。
ゃなくて
夜
も
じゃなく
ね。
てもね、なんか、あ、お困りですかって日本語で お困りですかって言ってもダメよね。
世界中をホモの旅したアキラはこの辺の感覚どう？
ああ、でもね、基本的に日本人って英語できないじゃないですか、割と。その問題もあるわよね、
絶
と。
対それもあるよね。
そう
あ
だ
と、
な。そもそも日本語でもコミュニケーションをそんなに取りたくないっていう人が意外と多かったりとかするのに それが
私じゃ
外
ない、
国語っ
やった。
て ハードル高いじゃないです
私、
か
そうね。まあ、だから確実にあるだろうけども、まだらというか村も大きいから、まあ一つ一つをよく見ていくしかないよね。
だから結局、主語が大きく、ツイッター X でちょっと盛り上がってた自分の経験談みたいなのっていうのは読んでてすごく、ああ、なるほどね。私もそれ経験あるわ。たくさんあったんだけど、でも、それを総じて、だからなんとかだみたいな感じで、主語を大きくしちゃう人がいたのが残念だった
わ
な、と。
かる。本当だね。個人的にはさ、そのさっきの一番発端のエマストーンの時に、ちょっとあんた出すぎよってやってるサリー・フィール
フィ
ド
ール
姉
ズ。
さんが一番面白かったよね。
でもやっぱ彼女、手が早かった。本当。ジェニファー、あなたが出る幕じゃないって言って。
というわけで、フレッシュトピックでございました。皆さんもね、欧米というか、特にアメリカになるの
アメリ
か
カ
な？
かな？
アメリ
あと、
カ、
階級社会のフランスとイギリスもそうです。
じゃあ、アメ
す
リカ、
ご
フ
いで
ラン
す。
ス、イギリスあたりに、今、どの道ね、物価も高いから行きづらいですけど、行った時にはね、ちょっとチェックしてみると、人によってはそういう人が見つかるかもしれないけどね。最近ね、ジョソラジは、このシリーズも大切にしております。シリーズ、せいよ、佐世子さん。今回はね、まず、性にまつわるトピック、二つあるんですけど、一つ目は、これ
何？
はもう、アキラさんにも、佐世子さんにも、非常に深く関わるテーマじゃないかと。
あら、何か？
何？
バンコク州法のニュースです。
おう。
タイとフィリピンのニューハーフらが、バンコク都心、スクンビット
あ
通りで大乱闘という
ら。
ね、ドキドキす
い
る。みたいな。もう、佐世子さ
や
んが興奮気味ですけど、
ー。
バンコク中心部スクンビットソイ11で3月4日夜、ニューハーフらが乱闘騒ぎを起こし、警察が出動する事態となった。事件の発端は、フィリピン人ニューハーフ約20人が、 対人ニューハーフ2人に暴力を振るったことという。その後 SNS で騒ぎを知った対人が次々に駆けつけて参戦したため、現場は大混乱。出動した警察官の努力にもかかわらず、混乱はなかなか収拾できなかったということで、これはなんかね、あの同じくやっぱ X でも話題になって、はい、でその暴れる映像とかもいっぱい流れましたよね。
うん、
あのタイ大好きなアキラさんいかがでしょうか。
もう本当昔ながらのキャットお姉のキャットファン
見事でしたよね。
じゃあさすこさん、想像で吹き替えをするとどんな感じですかね。
おやに違う、
吹き替えじゃないじゃんそれ。元の言葉じゃんよ。
あのチンクロがーとかっていう、ね、あのチンクロがーてめえもついてんだろーみたいな、そんな感じかな。
まあ本当
取ってやるみたいな、
絶対私の客を奪いやがってとか、そういう話ですよ、ね。
そう
ですね、
まあそういうことなんだろうね、ね、場所場を荒らした、
ね、そうだよね、
うん、そういうことなんでしょうね。
あきらさんもね、あのスクーンビットあたりもよくお通りだと思いますが、うんうんうん、
でも割とあそこがなんか、うん、あのそのフィリピンオカマの、うん、なんでしょう、縄張りだとは知らなかった。
あ、一応じゃあ縄張りがあるんだ、フィリピン系ニューハーフの。
なんかそこら辺が縄張りになってたみたいよ。ちょっとなんかカジメイコっぽい感じの話しなって、
そこに迷い込んで入っちゃったり、そこで客引きとかしちゃったのかな。
ちょっと詳しくは知らないんですけどね。
確かにでも20人対2人ってことは、そこに関してはフィリピン人の方が優勢なエリアだったのかもね。
読んだニュースだけで言うと、うん、なんか、そのスクンビットのソイ11にあるホテルが、そのフィリピンから出稼ぎじゃないですけど、来ていた子たちの根城だった。
やっぱし、あたいらの客とんじゃねえよ、みたいな感じかしら。
うん、
だったんです
よ。絶対それだよね。いいよね、あの肉体の門のね、楽長。楽長の誰々と座銀の誰々みたいな、やっぱショバーラスを言って
大丈夫ですね。ショ
バーラスですね。やっぱね、あの動物もそうだけど、やっぱ人間もね、ショバーとはこう荒らしたも
ん。なんか早速映画化されるみたいです。
あ、はい。
あ、なんかあったあった。うん。
そうなの？
撮影してたよね。
映画化されるの？
いや、そのエピソードだけじゃ映画にはならないんだけれども、ちょうどたまたまバンコクを舞台に撮ってた映画が追加のシーンとしてそれを入れるって
言いました。いいね。
そうなんだ。
なんか、結構人気のオカマ映画シリーズがあるみたいで。
そうなんだ。
パリンヤちゃんとかが出てるやつでしょ。
へぇ、うん。まあね、サスコさんと私もアタックナンバーハーフのキャンペーンがあるやつと思うんで。
リアルじゃないですか。
でもいいよね。まあ、言うてもさ、うん、あの、ね、こう、暴力沙汰だし、事件なんだろうけど、そこでね、うん、あ、じゃあちょっと映画のネタにしましょうって取り込むタイのそのゆるさとたくましさ。
そうですよね。だから実際にあの乱闘に入ってたタイ人側のニューハーフのお姉さんたちがみんな、
うん、
あの再集結して全く同じ人たちがイエーやって撮ってましたよ。撮ってる映像が出てきましたよ。
あれでもなんかショバーラッソイといえば、うん、そんな吉弘さんも昔諸外国の立ちんぼの水さに混ざって立っていた時期があ
った
じゃないですか。
東横
キッズとかが今はいるようなあたりに、
はい、そうですね。
その時はこう、なんだお前オカマがこんなとこ来やがってとか怒られなかったんですか。
あの時は逆です。心配されたんです。
って
あの私の時代ってまだヤクザがバンバンいた頃で、
そうなんだ。
あの元締めがいたんです。で私はただただ趣味でやってる
だけ。そうだよね、お金取ってなかったんだもん ね、 ね、
絶対取りませんよ。
なんか女装で他はガチの立ちんぼの中に混じって、
はい、
本気の無料のナンパをしてただけ。あ、ナンパ待ちか。
ナンパ
声かけられ
ない。
いや、ナンパというよりは、私が、うん、酔っ払いを連れて行くみたいな。
いやー。
普通ですね。どっちか
というと。いや、なかなかいいよね。
ね、吉野さん、なんでそんなやさぐれてたんだろうね。
いや、なんでしょうね。男 男となんかやりたい、ちょっとね、ほら、20代の
中学
とかって、
やりたい盛
自分
り。
試し、
やりたい探し、自分探しでも、その方向に行く人はなかなかいないよね。
そうなんだ。なんか、家の近所だったんで、あそこが。
ルーシーは街角に立ったりしたことある？
街角に立ったことはないです。この指の数が、その金額っていうのとか、そういうのは知らないですけど。
やだ、そうなの。
あの、ナンパされようとさまようみたいなのも特にない。
え、あ、あったあった、ありました。
それは、もう、あえて、声かけられ待ちって動いたりするんだ。
逆ナンパ？
へ
ぇ、4人で、まあ、その、大とかの頃なんですけど、うん、やっぱサークルで大学の友達で、本当にその頃なんか、まあ、福岡でいうマリアクラブとか、
うんうん、
すごいディスコというか、
ディスコ。
で、みんなその大学生が踊りに行くっていうようなところ、親不孝通りってちょっと有名な、
有名よね。
有名ですね。
通りがあるんですけど、そこに友達と4人で行って、2-2に分かれて、ちょっとかっこいい子見つけてこようみたいな。
うん、
へ
ぇー。
逆
ナンパ。
積極的。
本当に逆ナンパ。で、行って、で、探しに行って、声かけて、そこの曲に一緒に行こうよって言って誘うみたいな。
うん、やっぱ逆だとホイホイ捕まる？
いやいや、そんなことないですよ。そんなことなくて、いたとかいう情報交換をしたり。
いたって。
みたいな。
すごい、狩り場の情報交換みたいな。
なんか、野鳥の会みたいですね。
で、ササちゃんもね、割といろいろ、ほら、タクシー運転手を捕まえたりとかしてた時期もあ
ったよな。私は狩りの名手ですからね。そうです。もういろんなとこにね、罠を仕掛けて、恋の罠を仕掛けて。うん。
罠に捕まった人たちは、どんな最後を遂げるの？
最後はね、断末魔の叫びですよ、私に。
みんなやってるね。
それで言ったら、
肉食だね、みんなね。
それで言ったら、アキラ全然やってないなって思った、今。
そう、だから、アキラって私が一番実はマチコじゃない？
そうそう、そんな、ノラ、ノラ捕まえないもん。
ないでよ。
ほんと、ノラしたことない。
ちょっと。
だってよく2丁目でさ、なんか、通りで声かけて、ちょっと、路地の、なんか、隙間みたいなところでどうこうみたいに言う人多いじゃん。そんなことしたこと、あ、ほら、吉弘さん。吉弘さんってやっぱ実はすごいアバズレだよね。
よく、
だって、前、ビルの隙間で、あ、もうちょっとここでいいからって言って始めてたら、うるせえよって言って出てきちゃった人が、
怒られちゃったの？
すごい怒られた。
あ、やっぱり、二丁目の重鎮は、そういう隙間で行われていることを、やっぱりこう、いぶり出すみたいな。
よく吉弘さん構成したわね。
本当だよね。
本当に、今や、ねえ、あんまり。
掘り出したら、えらい過去が。
ねとだね。まあ、なので、ジョソラジレギュラー陣も、タイでね、戦うニューハーフさんとそんなに変わらないよ、という。でございました。
そうなの。
そして、シリーズ性、はい、後半は、ぐっと真面目な情報も、まあ、ジョソラジもね、幅広いリスナーの皆さんが、ジョソラの皆さんがいるので、はい、もう一応押さえておきたいんですけど、実は今日、この収録しているホワイトデーなんですけど、うん、もう一つすごいことがあった日なんですよ。
うん。
させちゃん、わかる？何があった今日。
え？今日？今日は。
嘘でしょ？
え？私、ほんと今日、何も見てない。
誰か
なくなった？
あなたたちに関係することよ。
そうよ。今日は。
関係してるかも。
あ、わかった、わかった、はい、ごめん。同性。
はい、そうです。
同性婚違憲。
そうそう、ダブル判
決はされたけど、
ダブル判決が出た日で、もう今まで、
それは見た、
うん、ね、地裁ごとしの一時訴訟は全部で揃ってて、もともとね、同性婚を認めないのは違憲ってされた方がいいんだけど、 はっきり違憲っていうのが2つ、違憲状態っていうのが2つ、で大阪地裁だけ何の問題もありませんがって、あらへんやんって、合憲って言ってたのが最初の、でもとはいえ感覚的には4勝1敗的な感覚だったんですよ、ざっくりね。それで、その後今度東京の二次訴訟っていうのの結果と、札幌の上に上がった高裁、二審の結果が同じ日に今日出たっていうので、
すごい日でしたね。
すごいよね。で、東京はある意味一次訴訟と同じく違憲状態っていう文言で、で、札幌高裁の方が完全に違憲で、しかも、これ詳しい話で言うと、今までは、国民は平等っていう14条の方で違憲とかが出てたんだけど、より直球の婚姻は両性の合意のみに基づいて成立するっていう24条の方に対してもはっきりと意見だって出て、それがすごい画期的だったんだって。
ちょっと感動しちゃった。札幌すごいですよね、さすが。
やっぱ札幌はすごい。やっぱね、ハイビス・カスエさんがいる
町だ。
ハイビス・カスエさん。
カスエさんとかね、昔カニエさんっていうのも。
いろいろね、いろんな人いたよね。なんだっけ、ワッショイ・マリスさんとかね。
ワッショイ・マリス
さん。パルプさんとか。
パルプちゃんもそうだよね。
そうキモミ・ナナさんとかもいたしね。いろんな面白いクイーンがいっぱいいて。まあ、その人たちは、裁判にはあまり関係してないかもしれないんですけど。そう、なんか、東京の次にパレードの歴史がね、長いのも札幌だし、札幌は進んでる場所よね。
あら、すごいね。
ちなみに、サセちゃんも、もしも、サセちゃんってほら、性別変更の予定は多分ないんでしょ？
今のままの自分が好き？
だとすると、
抽象的だよね、
マインドは女子っぽくはあるけど、もし彼にゃんと何か結ばれるんだったら、同性カップルって扱いになるじゃない？
性別的には。そうだよね、性別を。変えない限りはそうなるね。
だったらもし、同性婚ができるようになったら、カレニャンと考える？
考えるかな。
ああ。
前はね、性別も変えようと思ってたから。
おお。前はそうだったの？
前はって何？
今割と衝撃の
ために
。
いや、ちょっと、
性別変更まで考えてたの、させちゃん。
した方がいいのかなとかね、なんかいろいろ考えた時期もあったけど、まあでも、その、ノンバイナリーに落ち着いてから、まあ、男性的な日もあったりするじゃない？するじゃないとか。
そういうのが一部の反対をね、怒られてたりするみたいよ。
ちょっとね、ダメだ。そういうのはダメだ。
定義としてはジェンダーフルイドっていう言葉もあるぐらいで、それがね、人として当たり前みたいな感覚もあるし、いろいろあるんだけど、なるほどね。
そういう意味ではね、認められたら、本当にいいなって、ぶっと広がるなって。
そしたらもう絶対ね、レギュラー陣も、新婦友人席に座る。
もう一番前のね、席に座ってもらって。
かぶりつき、
かぶりつきで。
じゃあね、テントウムシのサンバ歌。
もうちょっと。
うるび。
誰がチェリッシュのエッちゃん役よ。
チェリッシュなんだ。
あんまり今知ってる人いないよ。
そうそう。今は、バタフライとかなの？
ああ、そっか。
結婚式の定番ソングって今何なの？
今何だろうね。
もう分かんない。
何だろうね。
ねえ。私も全然呼ばれないんですけど、だってルーシーとか周りのお友達の結婚式行ってんじゃないの？
それが2年前に呼ばれてて、ドレス新調したのにコロナで欠席っていう。
そっか。
なるほど。それが呼ばれてないんです。
じゃあその前で一番近いのは
いつだろう、もう覚えてないの。
それはもうルーシーもいい年だから、もう友達もみんなそういう予定はもうない人ばっかになっちゃったってこと？
ない人ばっかりです、
ね。それからもうみんな行き切った。
ね、オカマと一緒だね、完全にね。
もう多分葬式の方が多いよね。
やだ。つらい。冠婚葬祭。アキラさんと、アキラさんと吉弘さんは、この辺はどうでしょう、は
い、だから、これ、X にも書いたんですけど、結婚って、 って幸せなことばかりじゃないじゃないですか。逆に法の拘束力がすごく強くなって、めんどくさくなっちゃうってことでしょ？だからね、同性愛者のカップルも、結婚という名の不幸をね、存分に味わってほしいのよ、私としては。
縛られ
そう
れば
ね。
いいみたいな。
そうね。割と同性婚みたいなのを見せかけで、ぶち上げるカップルってあっさり別れちゃうじゃない？
要は、みんなが見ているところに到達するタイプの人たちは、どっちかというとパフォーマンス性高めになりがちだから余計そうなるのかも
見え
しれ
ま
ない
す
ね。そう
ね。
見え
派手
ち
に
ゃう
やる
とき
から
は。
さ。
まあでも、のんけもね、3組に1組が分かれる言うぐらいだしね。
そうだね。
よしひろちゃんは素直に感動した口。
素直に良かったなと
で
思
も
い
そうだ
ます。だっ
ね。
て、周りで結構普通に一緒に暮らしてるカップルとか、友達とかね。彼らに結婚っていう選択肢がないだけで、そんなに人生を狭めてるのかって思っていたので、いや、もうさっさと結婚しちまえっていうふうに思ってるぐらいです。いや、むしろなんか、ね、相手がアメリカ人とかイギリス人だったら、向こう行っ
で
て
き
やっち
る
ゃって
ね。
るので。
そうだよ
そう
ね、
だよ
みんな
ね。
ね。まあ、それこそほら、ジョソラジ、ファンレギュラーのね、マサ君と、あと今、入
そうで
院
す。
中のかゆみ社長だって、はっきりかゆみ社長は、事故の前の元気な時に、別にね、今日本に同性婚があれば、全然するけど、今はないしな、みたいなことを言ってたら、事故に遭っちゃって、で、最初はやっぱり何のね、関係もないように扱われちゃう状態で、その例の親族がいろんなね、治療の方針とか決めてって、まさくんは蚊帳の外時期が長かったから、まあね、周り見ても必要な人はできたらいいよね。そうそうそう。
ブルさんは長いじゃない？
あ、来た！はい、34年一緒に住んでます。
あなたはどうなのって話
の
よ。
ね、
そうですね。
正直なこと言うよ。私は、一連のイベントの司会とかも何度もさせていただいてるし、例えばほら、選択的夫婦別姓もそうだけど、必要としてる人の選択肢は、当然あっていいじゃんって思うの。私はやっぱり婚姻だと、定宿みたいなものを求めてるんだろうなイメージとしてはっていうのがある
ああ、
か
なる
ら、
ほどね。
そうするとそこの要素が私本当ないので、
あれ？
だから、なんだろう、そもそもそういう感覚で一緒にいるわけじゃなく、同居して、仲良く一緒に生活をして、ね、猫を育ててしてるけど、操を立ててるつもりは全くないわけよ。そうそう。だからそうすると、世間が思う婚姻になっちゃうと、そういうことはしちゃいけないことになっちゃうでしょ、多分。
そうでしょうね。
ね、怒られるんだよね、きっと
そっ
ね。
かそっ
だ
か。
ときついかなと思ってはいる、正直。だから、したい方のために応援はしてるけど、自分向いてないかもって思って。だから別の形で保証を欲しいってなると、ちょっとマサ君と同じコースになってしまうかもね、最終的には。
養子縁組。
10年ぐらい前に1回、同居20年目かなんかのタイミングで、当時はほら、同性婚なんてまだ全然動いてない頃だったから、で、逆に先輩世代のゲイカップル、割とそっちが多いじゃない？ね、有名なカップルでいっぱいそういうのしてる人いたから、どっちもするって言ったら、あんたみたいな子供いらないって言われて、そしたら、今後ね、でも弱ってくる世代だし、なんかあったらね、かゆみさんカップルのことだって見たでしょっていうので、ちょっと口説いてみて、そっちが狙おうかなと思ってるけど、そう、だからね、これあんまり語るのも良くないなとは思ってたんだけど、まあ、女装らの人にだけはこっそり、多分結婚のイメージには私、そぐわない人のような気がするな。
いいじゃん。なんかいろんな形があっていいじゃないかな。そのね、一つの、結婚も一つの地味だ。
ルシーは本当はしたかったの？
本当はしたかったから頑張ってたんですけど、もう無理だなって思っ
ね、
た。
した場合は世間が思う低粛な、妻になるつもりだった？
どうだろう。なんかやっぱ、 家庭イコールな、その子供がいてみたいなのを想像してたんで、働きになるのか、子供を育てることに一生懸命に、みたいな考えでした。
あ、じゃあ、もうそこはもし収まるなら、もう本当にイメージ通りの妻って感じになれたんだね。そうね。サセちゃんもそこはもう今となってはなれるわけだ。タクシー運転手を食べたりはもうしないわけだ。
そうね。ちょっともうちょっと若い頃だとちょっとね、危なかったか
もしれない。そこら辺がね、だって本当はさ、男女だってみんな裏ではひどいことやってるでしょ、
なんか周りになんか不倫してる人ばっかしだから
ね。主婦バッシュとかしてる人もいらっしゃるわけでしょ。だけど、多分なんだけど、初期の同性婚カップルがそれをやった時には、さも、うん、ほら、こんな人たちは結局まっとうにみたいに言われちゃうっていう宿命を知ってるから、
うん、
ちょっとだけ、ちょっとだけ有名な方かもしれないから、自分はそういうことを言われる、こう、理由にしてはいけないんじゃないかみたいな気持ちもあるんだよね、正直ね。
なるほどね。
という感じなんですよ、アキラスさん。
よくわかりました。
全然わかってないですよ。
まあでも、私とミネコの関係みたい感じよね。
あ、そうそう。一緒に住んでて楽しいし、愛情もあるけど、もし結婚って言われると
愛情はないかな？
あ、愛情ないの？持ちなさいよ、あんた。
友情、友情。
そうそう。だから、
でもいいね。友情婚もある。
難しいね、ああいう契約って、周りが勝手に思うことに、ね。こう乗っかれるかどうかっていうのもあるじゃない、
そうね。
そうだね。
ね、でも世間の男女も本当は全然、一皮むいたら、ひどいもんだと思います。
ひどいもんだ。
はい。というわけで、でもまあ本当に画期的な判決が出た当日にね、今日は収録しています、はい、ということで。はい。では、最後、お便りコーナーに入りたいと思います。今回はね、とっても素敵なお便りいただきました。
はい。
ラジオネーム、アノンさん、S62。これ昭和62年生まれってことかな、ゲイ。サスちゃんは昭和10年ぐらいですか？
全然生まれ。違いますもん。
でも62年ってことは、うちらからするとかなりお若いのね。
はい。
そうね。
ちょうど私より20歳下だわ。
あらららららら。あ、42年なのね、アキラちゃん、ね。
そうです。
はい、あ、じゃあ、ホニチエミちゃんと一緒か、アキラさん。ごめんなさい。
わ割とね、私の世代多いから、女性
多いね。はい、
ね、うん、すごい。昭和42年生まれで真っ先にホニチエミちゃんを思い出させてさ、素敵です。
でも大好き。
アノンちゃんってラジオネームで思い出した人いる？
あって、なんかでも私聞き覚えがある。
じゃあ聞いてって、読みますよ。
うんうん。
車椅子ホモのアノンです。
はいはいはい。
最近ジョソラジでよく名前を出していただいてありがとうございます。ジョソラジで自分の名前が出てくるのが嬉しいです。そしてボリューム112で取り上げてもらった自分のメールが他のジョソラさんの心にも届いていたことに驚きと嬉しさを感じています。かゆみ社長の詳しい症状は分かりませんが、少しずつ回復してできることが増えていること、自分のことのように嬉しいです。自分も受傷、傷を受けた当時は寝たきりで先が真っ暗な辛い状態でしたが、あれから3年が経ち、一人で田舎から東京や大阪に行けるまで動けるようになりました。症状に個人差はあると思いますが、明るい未来が来ると信じてリハビリしていってください。僕もまだまだリハビリ頑張ります。自分の話になってしまいますが、この前、車椅子になってから初めてゲーバーに行ってきました。
やった。
ねえ。最初のね、お便りだと、私たちの会話を聞いてると、ね、行けなくなったゲーバーに行ってるみたいで嬉しいってお便りくれたんだけど、ね、うんうん、もう実際に行けるようになったっていうね。友達がお店の人に相談してくれたり、ダンサーをしてくれたりして、いろいろ助けてくれました。その友達は、車椅子になってから知り合った友達なんですが、実は偶然にも、ジョソラーなんです。
まあ、
すごくないですか？ね、すごいよね。
まあ、ありがとう。
素敵なリスナーですね。
ね、助けのジョソラ
ー。そう。そして、アノンくんが初めて読まれた、ボリューム112も聞いていたそうです。笑い。ジョソラジが、すごいよね。
すごい。
ジョソラジがつないでくれた縁だと思って、その友達のことを大切にしていきたいと思います。いつかジョソラジオフ会に一緒に参加するのが夢です。うん、で、うん、超来てほしい。
うんうん、来て来て、
ぜひ、
うん。ぜひ。
下半身麻痺になり、車椅子生活になって、正直大変で辛いことが多いですが、ジョソラジを知る機会に恵まれ、勇気や元気をもらえたり、ジョソラ仲間と知り合えて友達になれたり、悪いことだけじゃないなって思えてます。これからもジョソラジ楽しみにしてますね。ジョソラジ&ジョソラの皆様に幸あれ。
ありがとうございます。
超いい。素晴らしいね。ありがたい、ほんと。
ね、うん、嬉しいね。
でもね、勇気を出して、うん、ゲイバーに。
うん。あ、うん、させちゃん、感動して。
泣いてる？
泣いてる。
あ、ごめん、ちょっとね、鼻水が。
もう、ハンカチで抑え出したから。あ、あの、風邪気味で、
風邪気味で
出ただけなのね。
鼻水がごめんなさい。いや、涙も出たかもしれない。
これ最初届いてるの読んだとき、本当にちょっと涙が出ちゃった。うん。
うんうんうんうん、ねえ、素敵。
アノンくんがお便りの中でも気にしてくれているかゆみ社長なんですけど、もうね、この間の新年のオフ会でも会場に来てくれた方にはね、一生懸命歩行のリハビリをしている様子とかもね、見ていただいたんですけど、今日ホワイトデーのお返しなのかな？ほら、2月14日に私たちお見舞いに行ったじゃない？で、3月14日に、そう、まあ、まさくんの方にね、看護師さんから今日のかゆみさんの様子が送られてきたので、皆さんには今からまた映像を共有して、で、まさくんに許可いただいて、最初の声の部分は、今回また2回目の生声、配信、ジョソラジの中でかゆみさんの生声入れさせていただけそうです。ほんのちょっと短いところ切り取りなんですけど、じゃあまずは、その映像を皆さんに共有しますね。
はい。
今日届いたほやほや。出た？
ああ、出た。
じゃあ、そう、ここから再生するね。
笑ってる。
笑ってる。かわいい。
こんにちは。
頭を切ったよ。
頭を切った
よ。
マグボーズ。
かわ
い
い。自分で言うな。
かわいい、かゆみさん。
すごいでしょ、
うん、すごい。
若くなった感じがする。
うんうん、
ね、やっぱ坊主になると、うん、なんだろう、ゲイとしてシャキッとして見えるの。
イカホモになって、
ね、かわいいって言ってたもんね。
ね、
まあ、まるでかわいい。
やっぱし、スタッフの人にも愛されてるね。
ね、
そう。わかる、もうそれが。わかる、
うん。あの人、やっぱね、周りの人に、なんだろう、むき出しの本音でいつも付き合う人だから、
うんうんうん、
でまさくんがね、お見舞い行ったりすると、例えば別の看護師さんが後ろ通ると、うん、あいつは嫌いとか言ったりするいやーもう
スピリッと言うんだ、
うん、ね、本当にあんな自分で可愛いとか言うぐらいのノリになってくれて、うん、
いや
ーすごい、笑顔もすごい良かったですね、
うん、
そうそう、食べ物もなんかすごいバリエーションが、
そうそうそう、
ねえ、ね、材料が増えてきたような気がする。
そうだね、うん、まあ、柔らかいものとか、うん、こう限、ね、こう限定はされてるけど、うん、前よりも楽しんでる感じだし、うん、
すごい、
そうそう、だから本当にあのくんが言ってくれたことが夢じゃないのかなと思うし、
う
ん
う
ん、
そうだね、
ね、うん、2人とも車椅子でいつかね、うん、出てくれたりしたら最高だよね、
本当本当、
まあ本当にね、全然楽観もできないいろんなことはあるんだけど、でもまさくんはちゃんと今お家をね、バリアフリーで改装する作業とか打ち合わせとか始めてるし、今年後半くらいになるかもしれないけど、自宅に戻ってまさくんとの暮らしが始まりそうなので、しかもね、本当は春ぐらいからももう戻りたいって言ったら戻れなくはなかったんだけど、やっぱりまだ全然ね、うん、その一般的な生活ができるような状態ではないっていうことで、かゆみさんが自分でもっとリハビリで動けるようになってから戻りたいからまだいるって言ったっていうのも、う
ん、あ、そうなんだ。
そう。やっぱね、担当のお医者さんとかも他の人に比べてこんなに回復する人はそうそういないっ って、
うんうん、言ってくれてる。気持ちなのよね。いや、本当に。
やっぱり本人が前向きだと違うのね。
うん、
うん。
違う。そうなの。違うの
ね。私こんな慣れないと思う。多分もう終わりよ。もう私ダメだわ。なんかただの女になっちゃうみたいな。
ちょっと
三田佳子さんのセリフでしたけど、そういうタイプだから、やっぱり、うんうん、アンミさんってすごいなと思う。
ね、すごいね。やっぱりなんか、うん、元気もらう。なんか本当に、うん、逆に。うん、ね。
よかった。あの、ラストにね。皆さんにも素敵な贈り物が、ホワイトデーの贈り物ができたかなと思います。
いただけた。
そう、最近ちょっとさ、長い回を月に1回しかアップしないっていうのもあったので、はい、今回は、まあまあ手短にこの辺で終了して、はい、行きたいと思います。じゃあ最後に、締めの佐世子さんの言葉いただきたいと思います。
ちょっと待って、
ちょっと何もか
も。これいつ頃放送なのかななんて考えながら。
すぐです、すぐです。
すぐですね。はい。はい、皆さん、もうね、桜も満開で、もう春爛漫、もうだんだんこう気温がね、上がってきてる感じだから、もう皆さんお花見なんか始められてるんじゃないかなと思います。私も、桜のようにね、全開で、陰暗に、咲いてまいりたいと思いますので、自分で何を言ってるか分からなくなってきました。皆さん、春を満喫してくださいね。
もう今回も華麗な佐世子さんの締め、ありがとうございました。
編集必要かな。
編集して。
ジョソラジは、キャストの皆さんが自宅からリモート会議システムで集まって収録をする、手弁当なネットラジオ番組です。ノイズなどの音声トラブル、家族や猫の声、恥ずかしい音などの購入はご容赦ください。オフ会や生放送企画などの最新情報、お便りの送り先は、X、旧 Twitter のジョソラジアカウントをチェック&フォローしてくださいね。各種ポッドキャスト、YouTube など、お好きなメディアから、いつもあなたの耳元に。それでは次回もお楽しみに。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
すぐ会いましょうね。
ジョソラジ、ジョソラジ、ジョソラジ。